106.4 FM ジャングル。
こちら隊長、応答せよ。
はい隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。この番組は豊岡市の提供でお送りいたします。さあ、いろんな豊岡の宝をご紹介しておりますが、今日は私伊豆市にやってまいりました。伊豆市の匠工芸さんの、伝統工芸士でいらっしゃいます寺内匠さんにお話をお伺いします。寺内さん、こんにちは。
はい、こんにちは、は
い、よろしくお願いいたします。はい、こちら、寺内さんの作業場というかお店になるんでしょうか。
そうですね、
はい、はい、お邪魔しておりますけども、もう今すでに作業が始まっておりまして、はいはい、ちょっとこうなんか私も同じような体勢しておりますけどちょっと腰をかがめてということで。
そうなんですよ。
座ってじゃないんですね。
そうなんですね、まあ、力の入り加減が違うのでね、どうしてもこういう格好になってしまうんですね。
あの、これ何座りっていうんですかね。
何座りでしょうね
なかなかこういう体勢ってあんまり普段しないので、私今でもなんか足がブルブルしてますけども、ね、はい、
もう昔からこの体勢は変わらない。
あ、そうですか、はい、これだとあのちょっと腰を痛めたりすると大変なこと
になる。そうです、腰ですね、とにかく腰です。
あ、そうですか、はい、まあ、あのそういう形も姿もすごくあのなんか立派なんですけれども、はい、寺内さん、あのご出身はこちらですか？
いやいや、私はね、もう豊岡なんですよ。
豊岡、
豊岡で。
あ、旧豊岡市
ですか？市ですね、そうです。
そうなんですか、
はいはい、
こちらは今ご自宅に？
もう僕はお店だけですね。
あ、お店だけで、
はい、店と作業場になるんですけれども、
ね、あ、そうですか、はい、ここでこういうお仕事されては何年なんですか？
もう31、2年ぐらいになるんですかね。
あ、そうですか、はい、ということは、まあ、伊豆市にももう馴染んで
もちろんです
よね。もうそうですね、はいはい、どうですかこの伊豆市のこの中でこういうふうにずっとお仕事をされて伝統を受け継いでらっしゃる。
そうですね、ここ本当にいいとこですね、皆さんすごく穏やかだし、
はいはい、またここですと、まあ、あの観光客の方もこう来られるコースということで。
そうです、そうです、あのすごくあの助けられてるとこありますね。
あ、はい、そうですか。あのこの、まあ、今日はお話あの聞かせていただく桐生細工なんですけども、はい、まず、まあ、この豊岡の方でもご存知の方もいらっしゃれば、ちょっとあれ知らないなっていう方もいらっしゃると思うんですが、この桐生、まあ、柳ということですけど、はい、こう柳っていうのは、まあ、例えばどんな特徴がある、どんなものなんでしょう？
あのね、柳の材料にはね、昔からすごく、はい、まあ、先人の知恵というか、
はい、
もともとあの防虫成分がすごく柳には多いのとですね、はい、あの湿気を調整する、
はい、
はい、だからご存知なのかわからないですけども、はい、あの昔の越中富山の薬屋さんの氷、
はい、
あのいっぱい背負っていって、
ね、
あれ結構あの湿気が来ると柳膨らんで湿気を入れない、
はい、
だから湿気を調整する、
はいはい、
調湿効果って言ったりするんですけども、
はい、
それが昔からやっぱり重宝にされてるゆえんですね。
まあ、あのちょっとこうおじいちゃんおばあちゃんの家に行ったりすると、まあ昔のなんかその柳声でできたものとかがちょっとあったりあのするとこもあったり、あの時代劇とかで見ると飯氷とか、ああいうのもですか？
あれもそうです、飯氷もやっぱりその長所、湿気の調整してご飯が適度で美味しいと言われています。
でこの桐生細工、これで作るものっていうのは、まあ、ここにもいろいろ商品作品があるんですけども、例えばどんなものも何でもあるんですか？
あのね、やっぱりかなり何でも作ってきてるのがもう歴史の中でありますね、
はい
はい、
あの衣服を入れるものもあれば、そういう、
そうです、
カバンの、
カバンの類もありですね、森かごでもあったりとか。だから豊岡ってすごいとこですよ。このものすごくあのよそから見れば、まあ、今は伝統工芸品ですけども、それまで以前はやっぱり日本のかごのほとんどのものを作ってたのここじゃないかな。いろんな種類のものですね、
はい、まあ、これがあのカバンに発展していく、ね、といったというふうに聞いてますけども、はいはい、はい、この桐生細工のこう職人さんとして、まあ、じゃあ今何年目でした？
あのね、もう工芸士になってから、工芸士が平成6年、それまでやから、もうこの業界に入って38年、9年ぐらいになるんですよ。
ああ、そうなんですか、はい。きっかけはどんな？
もう何もね、先代から あやってたからという形でですね、
は
い、
じゃあもう例えば小さい頃から自分はこの道にっていうこと
を、いや そ, うそうではないんですけど、ね、流れの中で今こういう現状になってしまったなという、はい、
その始められた当初は例えば職人さんというのはまだまだいらっしゃったんですか？
あ、いました、まだ、はい、かなり外に職人さん持ってですね、で、まあ、私 の, あの父の先代が親方で籠を集めて富山さんに納めるという流れですね。
はあ、そうですか。それはもうだんだんとその職人さんというのはこう数が、
そうですね、もうやっぱりね、中国との競争やとか、うん、工賃上がらずに全く育てない時期があってですね、
はいはい、例えば今作ってらっしゃるものっていうのは、はい、例えば何になるんですか？
これ一般的な柳織なんですよ。
はあ、はい、ちょっと触らせてもらっていいですか、はい、これ柳の今切れっぱなし、あ、結構硬いん
ですか？結構硬いです
よ。これは編んでるし、
編んでる。そうです、そうです、はい、
はあ、すごいです。これを例えば完成、あ、もうかなり編んでらっしゃいますか？完成するにはどのぐらいかかるものなんですか？
やっぱり5日から1週間
一つの作品、ね、はい、そうなんですか、はい、その他にもここに、まあ、いろいろありますけども、カゴみたいなのもありますし、こちら旅に行けるようなものもあるんですけど、はい、
そうです
ね、なんかこう加工したりとか皮がついてたりとか、はい、取っ手がついてたりします。これはまた、
いやいや、うちは全部中で、全工程中なんですよ今。
あ、そうなんですか、
はい、皮の加工から全て、
あ、全部寺内さん、
はい、もう一人仕上げする人とかですね、を育てながらずっと今来てる状態で、
はあ、はい、実際ここでは販売もしてらっしゃる。
そうです、そうです、はい、
なんかネットでも
やってます、
やってらっしゃるということで、はい、どうですか、観光客の方もここ自由に入れる？
もう自由に入っていただいてお話ししてですね。
あ、そうですか、はい、初めてこういうの見られると思うんですけど、どうですか観光客さんの、
いや、仕事が先に進まないんです。
あ、なんかどんなこと聞かれますか？やっぱり
もうどんなことというか、見たことない、
はい、あ、見たことない、
見たことがない、
あ、これ自体を、
自体をですね、
はあ、
こんな格好してるんだとかね、
はい、はい、いろいろ作品というか商品をこう見せていただきますと、色もついている。
そうですね、
あるんですね、
はい、今私のところはその、まあ、柳氷であったり柳の籠ですね、
はい、
あと籐の関係もやっぱり力を入れてるんですよ。
あ、籐、
はい、
はい、
そうですね、
これ籐っていうと環境経済認定事業である、
はいはいはい、
まあ、トヨカの、はい、まあ、いろいろ取り組んでらっしゃることの中に、はいはい、まあ、活動としてされてるんですけど、はい、実際にはどんなことをされてるんですか？
ね、この籐の材料というのはもともと日本にない材料ですよね。
はあ、
材料なんですよ、
は
い、でもやっぱり柳生の関係でここは江戸時代から、
はい、
その材料があってですね、ただ明治入るとすぐに材料をまた入れて、うん、まあ、こういうバスケット、これいっぱい修理来てるんですけど、
あ、これ修理なんですか？
これ名前が大正バスケットと言います、
ね、はい、
これ明治大正時代に作ったものです。
は、あ、そうなんですか、はい、でもなんか今作ったみたいな感じというか、
そうですよね、
すごいしっかりしてますけど、まあ、色は変わってますけど、はいはい、
これ籐の革の商品で、
あ、これ
行政のお願いして作った機械はこれの幅を揃える機械で、
はい、
はい、幅決めの機械なんですよ。すごく助かってます。
あ、じゃあ今まではそれは
やっぱ既製品で、
ああ、
あった材料なんですよ、はい、ただもうやっぱりどう言ったらいいんでしょう、やっぱり業者も減ってますからね、
はい、使
う、もうだんだん材料が手に入りにくくなってきて、
材料が、
はい、はい、まあ、そんな話をちょっと大阪の昔からの取引先と話してから、
はい、
やっぱ日本でもそういう機械を使ってその材料を作ってたようです。
ああ、そう
です、もう私たちは全くわからなかったことなんですが、
はい、
はい、だからどう言ったらいいんでしょう、もう廃棄する材料、籐のむしろ、
はい、
ご存知ですか？
むしろ
床に敷いて、
あ、はいはいはい、
敷いてある籐むしろと
か、はい、
いう材料からその材料を加工する、
は
い、で私のところでそれを作っていただいて、それを一歩一歩幅を2ミリやとか3ミリやとか落とす機械を作っていただいたんです。
2ミリ3ミリ
まで落とすんです。幅をずっと落としていく、
はい、はい、その機械で今作
っ、そうです、作った材料ですね、はい、まあ、ある程度既製品もたまに入ってきます。で、はい、内的にはその機械を使って 材料を確保しつつ、やっぱりあの弟子たちに材料を供給してあげるような形で、すごく助かってる
んです。ああ、そうなんですか、はい、じゃあ今はこれ柳ですけど、あ、ごめんなさい、柳ですけども、はい、まあ、その当のこういうふうな、はい、今目の前にあるような製品もうまく作りながら、
はい、材料を作りながら加工しながらという、はい、
こういうメーカーさんというのは、まあ、例えば豊岡、そして全国っていうと、もう
本当に少なくなってます今。
はい、貴重な
本当に貴重な材料であり、貴重なもう職業というか、
そうですか。まあ、今この伝統工芸士としてなさっておりますけれども、はいはい、要するに後に続く方っていうのはいらっしゃるんですか。
もう一番の問題で、今この横に座ってる方も、はいはい、ここであの全ての工程を
いらっしゃいます、
はい、邪魔くさい仕事をされてるんですけどね
女性の方で、
そうなんです
ちょっとお話聞いてもよろしいですか。こんにちは。
こんにちは。
あの、これされて今何年目？
でも一回家で外注でやってた時したら2年半ぐらいだと思います。まだ3年は長いですね。はい。
もともとどちらの方なんですか？
あ、市です。豊岡市内ですね。
そうなんですか、はい、なんでこれ
を豊岡市の候補で、はい、一度取り上げられて、まあ、あのやりたい方募集しますっていうことで、あのもともとこういう手芸的なことが好きなので、はい、まあ、興味本位からちょっとやってみたいと思ってここに来させてもらってます。
あ、そうですか、はい、あ、お名前教えてもらってますか。
あ、森井です。
森井さん、
はい。
いや、すごい若いこんな方が今やってらっしゃるとは
でしょう。
も
う、
ね、頼もしいですね。
ね、そうですそうです、はい、だからこの子たち、まあ、大変なのはね、昔は加工さえやめたらよかったとかね、時代ではなくて、はい、今全てのことをね、
今
いろんなあのそうなんです、巻いたりとか、うん、ほんで革の加工をあのやらせたりとか、いろんなことを教えつつです、
はいはい、本当ですね。今ちょうどあの取ってというか、
う、
持つところをやって、
そこを、ね、
てらっしゃいますけど、はい、本当に面倒そうなそんなこと難しいでしょ。でもねえ、はあ、途中でこれあの割れたりとかしないんですか。
割れますね。割れます。割れるんですけど、角度に合わせて巻いていくので、割れたら戻して、
そうなんです、
はい、やり直しですね。すごい、多分
こういうのって、まあ、寺内さんも38年続けてらっしゃるってことですけど、性格はどういう方が
絶対あると思いますよ ね、
ね、どういう方向いてますか、こういう森さんみたいな、
どうなんでしょうね。難しいです。私もね、結構こういう仕事すごく嫌いだったんですよ。でしなくてはいけないからやっただけのことで、
あ、
は
いはい、そうですか。私絶対無理ですね。そうです。こうやって座って、
あ、そうですそうです。
あぐら、
あぐらです ね、
ね、やっぱりあぐらが一番ですか。
安定します。今これ取ってなんですけど、うん、はい、カゴ編む時とかもこの木型とかの上に乗せてするので、もう手前まで高さ持ってきたいので、はい、正座とかだと持たないですね、うん、
またこのあぐらがすごい綺麗だなかなかちょっと私らでもできない。いや、ねえ、いや本当に、いやいや、いいです。いや、どうぞやってください、やってください。いろいろなこうポーズというか、まあ、自分のね、
そうです、はい、一番楽な
仕事、楽な、そう、楽な、だってこれでずっと一日でしょ。
そうですそうです。
すごいですね。まあ、でもどうですか、こういう若い方々とか、また今あのこれからこれを知って、もしかしたらっていう入ってくる方もいらっしゃるかもしれないし、行ってほしいと思うんですけど。
そうなんですよ。とにかく私が育てたいのは、後々これを専業としてやっていく人、はい、を育てあげたいなと言って、まあ、いろいろあるんですよ。やっぱりあの教えてくださいとかあってもね、
はい
はい、あくまでやっぱり先を見て、
先を見て、は
い、いつか私は専業でやりたいという人のみで、うん、もうこの子たちも、
はいはい、
だから今私の仕事はこの作る仕事ではなくて、販路の問題であったりとかでね、
はい、
結構出たり入ったりしてるんですけども。
そうなんですか、
はい、
なんかこうホームページで拝見すると、こうやって作ってらっしゃるし、お客さんとの対応もされてるし、はい、いろいろ今おっしゃる販売という、はい、これをまた売っていくという、はい、
そうですそうです。もう昔からそうだったのは、やっぱり対面、お客さんの顔を見ながら物を、うん、売っていくとか、
はい
はい、まあ、作るとか、まあ、理想ではあるんですけどね、
はい、
まあ、忙しいことです
よ本当ですよね。お休みって、うん、例えば
作ってらっしゃるんですか。
休みないんですよ、パテント
と。これやっぱりなんかこうあれですよね、自分で作らないと作れないもの、
ね、そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい、はい、だからほとんど休みないですね。
そうですか、はい、例えばじゃあそういう休まれた時っていうのは何をされて、お家の事情になっちゃうんですか。
まあそれぐらいのことです。何かもうどうしようもない時だけ、うん、
あですね、もうじゃあ個人のためにこうゆっくり何かっていうのはなかなか
ないです。ないです。
はあ、そうなんですか。
今ないんです
よ。何でストレス発散されてるんですか。ストレスたまらないですか。
いや夜をちょこっと夜を少しあの
夜が激しい。
夜を少しいただくだけで
いただくだけで
いただくだけで、
はい、夜をいただけばまたこうやって一日迎えるんですか、ま、
そうです、そうです、そうです
。すごいですね。ああそうですか。でもあの、まあ、本当にこれ豊岡にとっても宝だと思います、はいはい、やっぱりあの本当にいろいろこれから、はい、あの受け継いでくださる方もぜひ続いてほしいと思うんですけども、はい、どんな思いを持ってらっしゃるんですか。
あの私思うのはとにかく私の代で、うん、職人あとは技法技術ですねを教え込んで、うん、あとはその人たちが生きているような販売という形だけは残していきたいなと思ってるんですよ。
はい、これはでもまあ豊岡市としてもこう支えて、
はいはい、
そこそこあのいただきたいですね。
はい、いただいてますのでね、感謝してますけどね。
そうですか。はい、はいはい、あのまあこちらにも匠というふうに書いてますが、お名前がまあ字は違うんですけど、
いや偶然ですよそれは。
匠の技とか言いますけど、本当に匠さんで、ね、本当にこの豊岡で貴重な存在でございますけど、はい、まあぜひあのこの今体型を見てるとこれで一日そして三十何年というとすごいなと思うんですけど、ぜひあの体はもう万全で、
はい、万全で。
でも今今年本当にまた猛暑で暑いです。そうなんですね。まあ、こちらはまあ涼しいとはいえ、はいはい、でも作業されてると汗かかります、
ね。そうですね。はい、もう出たり入ったりしますのでね。
そうですか、はい、ぜひ今後も頑張っていただいて、
はい、ありがとうございます。
豊岡のためにも、
はい、ありがとうございます。
はい、森さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひ将来の匠を目指して、
はい、頑張ります、はい、
そのあぐらも様になってますんで、ありがとうございます。はい、ピックアップ豊岡の宝、今日は匠工芸の寺脇匠さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今回のピックアップ豊岡の宝は匠工芸桐生細工伝統工芸士の寺内匠さんにお話を伺いいたしました。この模様はまた FM ジャングルのホームページでアーカイブとして聞くことができます。ジャングルトークライブラリー、こちらでいつでもお聞きになれますので、またぜひ聞いてみてください。ピックアップ豊岡の宝、この番組は豊岡市の提供でお送りいたしました。